ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はレターのお返しの回にしたいと思います。ゆうこさんこんばんは。ゆうこさんの日々の大切なルーティーンやワクワクして楽しみにしていることを教えてくださりありがとうございます。わかるなぁと思うことや私も同じようなことをしていることがあり嬉しく感じました。ぶどうパン私も大好きです。ゆうこさんが文通みたいと言ってくださり実は私もそう思ってました。いや嬉しいですね。ゆうこさんの考え方や行動の仕方などとても好きだな、いいなと思うことがたくさんあるのでついいろいろと聞いてしまったり知りたいと思ったりしてしまいます。ご迷惑でなければいいのですがご負担の時はどうぞご無理なさらずにしてくださいね。私は共感することがとても好きなようでゆうこさんが今興味を持たれているエッセイというジャンルはとてもワクワクするものが多いと感じています。本を読んでいて私自身がわかると思えるものと多く出会えると嬉しくなります。安心するんでしょうかね。ゆうこさんがわかるななどと共感する内容が書かれていた本はありますか？またそれはどんな内容ですか？もしあれば教えてくださると嬉しいです。今回も長文失礼いたしました。明日からもまた頑張りましょうということでありがとうございます。文通認定いただきました。共感することがとても好きっていうのはすごいことですよね。私は共感するってすごく難しいなって自分自身は思うんですよね。キャリアコンサルティングのコンサルタントの資格を取るときにコンサルタントの重要な資質の一つに、共感するっていうことがあるんですけれども自分とは全く違う人間なわけです。当たり前なんですけれどではい初めましてって出会ったその人の悩みだとか心情に寄り添って共感する姿勢がすごく求められるんですけれどもすごい難しいなといつも思ってました。だから私にとって共感っていうのは結構難しいこととして刷り込まれているんですけれどとても好きっていうのはね素晴らしいことだなと思いますね。なんか安心するっていうのもねどういうことなんだろう。私と同じように感じている人が他にもいるんだ一人じゃないんだっていう安心感なのかなと思いますけれどもそういうのを見つけていくっていうのはいいですね。本の中で見つけられるっていうのは確かにエッセイっていうのはその書き手の等身大がね描かれることもあると思いますので共感しやすいのかもしれないですね。ご質問いただいているゆうこさんがわかるななどと共感する内容が書かれていた本はありますか？またそれはどんな内容ですかということでしたけれどもおそらくねエッセイで、共感する内容ありましたかというご質問だと思うんですけれどこれがですねやっぱりこのレターをいただいてからもしくはいただく前から、エッセイ私が好きなエッセイってどんなエッセイだろうみたいなことをねすごく考えていてレターいただいてやっぱりもう一回考えてみたんですけどこれがねなかなかないんですよね。確かに今まで読んで去年もね読んできたエッセイ、増田美里さんとか萌柄さんとか川上美恵子さんジェーン・スーさんで今読んでる角田光代さん結構あとは村上春樹さんエッセイをまあまあ読んできたような気がするんですけどこの 部分はすごく、あ、確かにねって思うページもあると思うんですけど、やっぱりなんか違うなっていう違和感をね感じてることがすごく多いような気がするんですね、自分の中では。でもその中でも一番違和感なく読めているのは多分増田美里さんですね。増田美里さんのエッセイはあんまり違和感を感じることがない。で、どういうところがそれってそのフィーリングが合うってことだと思うんですけれど、どういうところが合うんだろうなって考えてみると、増田美里さんはね自分を卑下したりしないんですよね。自虐はあんまりネタにしないなって思っていて、それってすごく自分を大切にされてるっていうことなんだろうなと私は受け取ったんですよね。だから自分のことを例えば失敗とか恥ずかしい思いをしたこととか、悔しいこととか、そういうどちらかというと負の感情に整理されるような感情が発生した時の出来事を、面白おかしく話す、そういう、自虐とか自分をちょっと下に置いて人に話すみたいなことってよくあると思うんですけれど、増田美里さんはねそういうことあんまりしないように思うんです。だからすごくこう自分をこうフラットに見てるし、すごく大切にされてるような気もして、そういうところがもしかしたら私は増田美里さんのエッセイを読んでいて違和感なく読めていける、そういうところが分かるとまではいかないのかもしれないんですけれど、共感に近いというか、自分とフィーリングが合うなという感じて、というふうに感じているポイントなのかもしれないなと思いました。そしてね、割とエッセイの中のミリさんも結構ひょうひょうとしてるんですよね。で、身軽で、あ、ちょっともうどっか行きたいと思ったらふらっと行っちゃうみたいな、そういうお一人様を楽しんでいるようでもある、そんなところはねすごく共感というか憧れるし、そうありたいなと思いながら見てると思います。身軽で一人を楽しんでいて自分を大切にしている、そういう人が書いてあるエッセイっていうのは私はきっとすごく好きだし、共感して読んでいるような気がしますね。だから、今からいろんな人のエッセイを読んでいこうかなと思ってすごくワクワクしてるんですけれども、お気に入りのエッセイストさんが見つかるといいなと思っています。皆さんはどうですか？好きなエッセイ、エッセイストさんいますか？気軽にね、読めるし、もしかしたら小説を書くよりエッセイを書く方がハードル低いのかもしれないんですけどもね、読むのも書くのも、少しハードルは低いかもしれないエッセイなんだけど、数多くあるエッセイの中からお気に入りのエッセイストを見つけるっていうのは、これはこれで難しいことかもしれない。そうじゃなくていろんなものを楽しむっていうのがエッセイの楽しみ方なのかもしれない。それでも私はもうこれは私だと思えるようなそんなエッセイストさんと出会えるといいなとちょっと期待をしているそんなエッセイの期待がある、最近の、私の読書になりますね。はい、ということで今日はレターの、返しということで、なんかね文通のように感じていただいてるっていうのは私すごく嬉しかったので、またご負担でなければレターいただければと思います。はい、 あと少しだけちょっと雑談をしてみようかなと思いますが、1月に入ってから、仕事のポジションが変わり、結構忙しい時間をね過ごしています。前任の担当者がやっていた、うちの会社あんまりその海外事業みたいなことをやってないんですけれども、一部ね海外支店があって、一部っていうか2カ所海外支店があって、その海外支店が私の、マトリックスの中に入ってきたっていう形なんですよね。でこの海外支店の運営がもうめちゃくちゃで、会社のルールにのっとった運営をしていないがために、今対外文書発行がねできない状態で、私が差し止めをしてるんですよね。で、権限の整理をしたり、運営のスキームの整理をしていかないと、とてもじゃないけど怖くて、この人たちに業務継続っていうのを任せられない状態になっているなんだけど、自分たちで自分たちの業務の正当性だったり、どういうやり方をしていて、それはどういう法律に準拠しているのかみたいなことを説明できないわけです。で、本社部門にコーポレートの方に確認をしても、設立当時の情報ってもうすごく古くて、コーポレートとしてもそういった開設時の整理した資料みたいなのをさっと提示してこれない状況があって、で私はそういう、前任のズタボロの状態をきれいにしていかないといけない一方で、コーポレートの方になんとかこの情報をくれとなんで私がこんな状況に陥っていて、どういうことを困っているのかって一生懸命説明してですねで、間に入って交通整理をしながら、自分の上司には今こういう状況になっているから、こういうリスクがあります、でここをなんとかしていかないと、私たちが引き継いだこの組織で問題が起きてしまうことになるので、ここに取り組んでいるので、もし何かあったら後押ししてくださいみたいなのを上司にお願いして、ネグを取ってみたいなことをやっていてですね、非常に腹立たしいですね。なんか本当にちゃんと やんなよって本当に心の底から思ってしまってで、なんとなくね、その海外支店の人たちも自分たちのやり方これでいいのかなって思いながら、でもずっとこのやり方でやってきたからっていう形で疑わずにっていうか、臭いものには蓋をしてずっと見ないふりをしてきたと思うんですよね。でそこに誰もこう家中の栗を拾いに行かなかったっていうところがね、やるべき人が何人もいただろうに、なんでやんないんだよっていうで、私が新任で今すごくそれ以外の業務でも忙しくしている状況で、なんでこんなねずっと前任者がサボってきた、ツケが回ってきたようなことを私が拾いに行かないといけないんだっていう、すごく腹立たしい気持ちでいっぱいですね。正月明けてすぐぐらいの配信だった、年末の配信で、私は今年はあんまり目標立てずにゆるっといきますなんて言ってたから、バチが当たったのかななんて思いますけれど、なんだかなって感じです。本当にもうやるせない気持ちでいっぱいですね。もうこれをやったところで、私何のプラスにもならないんですけれど ただもうみんなが困ってる状況をなんとかしてあげないといけないっていう、それだけですね。誰もやらないことをやるっていう、本当にね、本当に腹が立ちます珍しいですね。私が仕事のこういう愚痴を話すのは結構今までなかったんじゃないかと思いますが、ちょっとそれぐらいね、最近はとても参ってますそしてやっぱり孤独ですね。ポジションが上がっていくとどんどん孤独になっていくし、自分がやっていた仕事を誰かに引き継ぐと、まあ、どうしてもそのあらみたいなのがどうしても見えてしまう、自分と同じにはならないんだからっていうのをこう自分に言い聞かせながら、今日ここで分かってほしいと思わずに、時間をかけて分かってもらうようになればいいとか、できるようになってくれるように支援するみたいな風に考えないといけないんですけど、忙しくなっていけばなるほどそういった心の余裕みたいなのはなくなっていきますね。忙しいっていう感じは心をなくすと書きますが、本当にその通りだなっていうのを実感するこの、何週間だなと思っています。なのでもうすごく腹立たしいし、もうやるせないし、もうイライラするし、もうこの怒りどこにぶつけたらいいんだっていう思いで毎日仕事してるんですけれど、ここ最近はそれでもそのエネルギーを、まあ、燃焼しながら仕事をしてるような気もするんですよね。はい、まあ、いつか解決はできる日は必ず来ると思うので、まあ、それがいつ来るかとどういう形で着地するかだけなので、最善に近い形で、着地させられるように、あとはなるべく早期に着地させられるように、できることはやっていきたいななんて思っています。ということで後半はね、雑談というか仕事の愚痴でございましたちょっと珍しいですよ、ということで、耳汚しだったら大変申し訳ありません。ということで今日は、前半はレターのお返しと、後半は雑談という名の私の、まあ、給湯室の愚痴のようなものをね言ってしまいました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。